神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日この時間にお送りしていますコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。さあ今日は秋田県神社庁教会員の金山智明さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
こんにちは、お願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、七五三について、はい、すいません、なんか魂が遠くに飛んでいってしま
って、これ
七五三についてです。
なんか1ヶ月早いんですか、あれ。あの都心部に比べると、
あの本来は、11月15日とされてますけれども、秋田はちょっと寒くなるのが早いので、
早めにやっちゃうということ
で、寒くなるからってことなんですよね。
まあ、そういうのも合わせてね、今日お話ししたいと。
一月早い七五三
ですが、まあ、本来は11月15日と思ってください。
うん、ね、はい、わかりました。じゃ あの早速ですが、どんなふうにして始まったものなのかっていうところから今日聞いていただきたいと思います。
はい、医療が発達していない時代ですね、昔の頃ですけれども、7歳までは神の子という言葉が当たり前のように使われていました。
はい、
子供の死亡率が高くて、
ね、
宮中とか公家さんですね、の間では、子供さんの無事成長を祈るさまざまな儀式が行われていました。七五三のルーツは3歳の男女の神置き、5歳男子の墓まぎ、7歳女子のおびとき、という、まあ、お祝いで、江戸時代には、武家や裕福な商人の間でも行われるようになりました。
はい、
明治になってですね、3歳、5歳、7歳の3つのお祝いをまとめて、七五三と呼ぶようになって、庶民の間にも広がりました。これが現在の七五三として今に至っています。いつの時代でも、子供に対して、元気に育ってほしいという願いは、親の心はね、変わらないものだと思っています。
もう今みたいにね、3歳5歳7歳できるのが当たり前という時代ではなかったということですよね。
予防接種がない時代ですからね。
そうですよね、昔は。本当です。じゃあ今教えていただいた神置き、墓まぎ、帯解き、それぞれじゃあ、教えていただきたいと思います。
はい、まずは、3歳の神置きです。
はい、
神は頭髪のはずに、
はい、
奥は、まあ、まあ、物置の木と書きますけれども、はい、平安時代には、男女とも生まれて7日目に頭の毛を剃って
全部、
3歳まで坊主頭で育てたそうです。
で、うちはみんな生えてこなくて、3歳までみんな坊主でした。
この儀式いらない。
で、その、飲まし始めるのが3歳からとされていました。ま
あ、
3歳といっても数え年ですけどね。
あ、そうか、2歳ですね。
はい、はい、それを神置きとか神立てとか櫛置きと言いました。実際どういうことをしたのかと言いますと、綿とか綿帽子を頭の上に乗せたり、
はい、
また白髪に見立てた白い糸をですね、頭の上に乗せてお祝いしたそうです。
面白い。
いきなり赤ちゃんにもう白髪、
そうですね、まあ、将来、白髪になるまで長生きしてほしいという親の願いがあったと思いますね。
白髪になるまでみたいなね、 ありましたもんね。
これが3歳のお祝いのルーツだそうです。
神置き、
はい、次に袴に、
はい、
袴を、着ると書きますね。
うん、
平安時代には、男女とも、5歳になると初めて袴をつけることが許されたそうです。まあ、このさっきの言った通り、袴着とかチャッコ、逆に、着る袴とかチャッコという名前でも呼ばれています。
可愛いですね、チャッコってね。
はい、袴デビューの人考えてもらって結構ですね。この習慣はもともと男女で行われていたんですけれども、江戸時代から、男子のみの風習とされました。で、この日にちは、室町時代にですね、11月15日にしなさいよと定められていたそうです。現代でも、宮中ではですね、まあ、皇室の方では、古式にのっとったチャッコの儀が行われているそうです。
なんかこう大人への準備がもう始まる時期なんですか。5歳で、
5歳か、
はい、早かったんだやっぱり。
なるほどね。はい、
続いて、最後です。7歳の帯解き、
はい、
帯という字に、回答の、回ですね、徳という字ですけれども、はい、これは鎌倉時代からあったそうです。
へ、
子供は、小さい子供はですね、着物を着付けるのに、紐で結んでいたそうです。で、それが子供の成長に伴って、その紐を使うのをやめて、 帯の日で着付けをする、その、帯のデビューの日ですね。これが帯とき、の儀としてされていました。
今帯の下に結構紐やりますよね。
初めに紐をやってから。
ねえ、
う
ん、
そう。
本当はやっちゃいけないんですか。
いや、そんなことない。今はその、利便性もあるでしょう。
着付けの方法として、はい、定着してるけど、もともとはじゃあ紐だけで、
はい、帯だけですね。
6歳までは。
あ、6歳、はい、紐だけ。
紐だけ、はい、紐でこうくぐってたっていうか結んでたって帯を使わなかったっていう
寝巻きみたいな感じだね、
はい、でこれがですね、室町、時代は男女これ9歳決されていたそうなんですけれども、江戸の末期からですね男の子は5歳から、女子は7歳からとなりこれも11月15日と日にちが定められたと言われています。はい、
なんか11月15日ってさっきの袴着もそうでしたけど、
そうだね、
うん、なんでこの日なんですか。
はい、まあ、諸説あるので、まあ、はい、有名なところを、ね、お話ししたいと思いますけれども、旧暦の11月は、収穫を終えてその実りを、神様にお供えする感謝の月とされていました。うん、まあ、田植え、じゃないですね、稲刈りが終わって、はいはい、まあ、収穫したもの、神様に対してのお供え物ができる月ですね。あと15日は、七五三、七五三を足して15に、だからという説もありますし、あと旧暦の15日は、28祝という暦の見方がありますけれども、これは鬼が出ない日ということで、何をする日にも、まあ、良い日であるとされていました。もう一つがですね、江戸時代の三代将軍は、水戸黄門様、まあ、水に、あ、すいません、家光ですね。
家光
さん。はい、
家光さん。
はい、その子供の徳松さん、後の五代将軍の綱吉なんですけれども、はい、幼い頃かなり弱かったそうです。で、その成長を、と健康を、健康になりますようにと祈願したのが11月15日で、その後徳松ですね、綱吉がすくすくと成長したので、それにあやかって七五三の正式な日を11月15日にしましょうというふうに決まったそうです。
これはそれぞれが実は連動してたかもしれないですね。そうですね、お互いにそういう言い伝えがあるんでこうしたって。
わかりました。ではその七五三なんですけども、神社に行ってなんかお参りとかするんですよね。
はい、はい、そうですね、10月末からですね、11月、まあ、遅い方は12月の中ぐらいまで、七五三にお見えになる方いらっしゃいます。ね、可愛い着物を着たね、針着を着たお子さんたちがお見えで、親御さんもね、一緒について来られますけれども、はい、現在は今申し上げた通り、11月15にこだわらず、日曜日とか、祭日とかですね、あと、まあ、今の、お父さんお母さん必ず土日が休みじゃないですから、
まあ、そうですよね、
親御さんの都合でですね、はい、お見えになる方がいらっしゃいます、で何が大事かというのは、まず神参り、神様にお参りして、くださることが一番大事なことだと思います。で、まあ、七五三のお参りはどこでしたらいいのかということですけれども、こちらは、一番お住まいにお近くのね、お宮さんで、されればよろしいかと思います。
または作法は、
はい、まあ、ご存知だと思いますけども、はい、まあ、全国共通です、二礼二拍手一礼、二度お辞儀をして二度手を与えて一礼をするということですね。
ちっちゃい子だと可愛いんですよね。
可愛いのよ。
一生懸命でパンパンって
ね、
まあ、そのお参りに加えてですね、ご祈祷をお願いしたい方はですね、その神社に対して、神職さんが普段いらっしゃるか、またご祈祷料はいくらほどお済みするのか、
はい、
また駐車場はありますかとか、いつの時間帯混んでますかとかということで、事前にお問い合わせをされるとよろしいかと思います。はい、
なんかご祈祷料を問い合わせするしづらいという方もいらっしゃると思うんですけど、
そうです、実際わからないことはね聞いた方がよろしいかと思います。でお宮さんによって
はっきり言っていただけます。
お宮さんによってまじまじですけれども、お気持ちでというお宮さんもあれば、
それがね、ちょっとなんかどうしたらいいんだろうって思うけど、
今ですと具体的にいかがほどお包みくださいということで、教えてくれるお宮さん
はっきり言ってもらった方が、
ね、 ね、そうですよね、
それで神社の祈願ではですね、神主さん、神職の方に祝詞をあげていただきます。祝詞は、まあ、かけまくもかしくにうんぬんかんぬんと始まっていきますけども、まず七五三の年で、3歳5歳7歳を、迎えるまで 無事に成長させていただいた神様に感謝を申し上げるとともに、これから先災いなく、健勝に、まあ、健やかに過ごしていけるように、神様に守ってください、導いていってくださいという内容の祝詞を奏上していただきます、
はい、
まずね、神様に子供さんの成長と幸せをお願いしていただければ大変それはよろしいことだと思っています。
わかりました。もう一つ質問させていただきたいんですけど、はい、七五三といえばあの千歳飴があるじゃないですか、はい、あれはどうして持ったり食べたりするんですか？
それが欲しかった。
ああ、子供の頃ね。
はい。今、千歳飴のお話が出ましたので、はい、お二人に特別に今日は千歳飴をお持ちいたしました。
わあ、やったやったやったっていう子供の頃ね。
あれ、なんかもっと昔長かった気がするんですけど。
そうですね。まあ、これも作ってる、飴屋さんによって、多少長さ
も。今、ここ15センチぐらいかな。
そうね。シャーペンよりも短めのね。うん、手にも鉛筆持ちするとちょうど。
はい、なんか食べやすいわ。
そうだよね。
なんか飴玉よりは長いと。
長いですね。あ、なんかの質も変わったのかな。昔もっとこう歯にくっつきやすかった感じ
が。あ、そうですね。
30センチぐらいのものがベタベタと
か。よく思い出ますね。
うん、あれね、よだれ垂れてきてね、もう手がベタベタになって着物困るっていう。
はい。
ね、まあ朝鮮飴な長い飴ですけれども、子供さんの、成長と長寿を願って作られた紅白の飴ですね。はい、またこの今日は袋にも入れてきましたけれども、はい、袋には鶴と亀の絵と、また松竹梅の、縁起のいい絵が描かれています。
ネクタイ買った時の、ね、あの封筒ぐらいの大きさなんですけどね。これ子供が持つとまた下ね、引きずりながら歩いて可愛いんだよ。これが
引きずっちゃってね、
うん、鶴は、千年亀は、ね、これも長寿への願いがありますし、はい、松竹梅、松竹梅の絵もありますけれども、まあ神主さんによって糊と違いますけど、私の場合は糊との中にこの松竹梅も入れています。
違うんですか？
はい。まあ、作文で作るのでね。松は松の緑のとこしえに、松のように、松の緑の永遠に、また竹は、暮れ竹のごとく、いやすくすくと追い育ち、
はい、
すくすくぐんぐん育ちますように、うん、梅の香りのかぐわしく、梅の香りのようにかぐわしく、かぐわしいというには、上品とか、穏やかとか、うん、人に好まれるなどの意味があるので、私はこういうのを使わせて、
これをね、ちゃんと塗り手としてやるわけですね。
わかりました。
まあ、飴の袋自体にもね、意味があって、まあ、飴と袋ともに、これがセットで縁起物になっていると思っていただければ結構です。
わかりました。近頃はね、写真だけで済ませるという方もいらっしゃるんですけどもね、はい、ぜひやっぱりお参りしていただきたいですよね。
そうですね。
はい。
神社に、来ていただいて、まあ、写真だけ撮って帰る人もちょっと最近いるので、ぜひ神社にお参りに来た、お参りっていうか神社に来たのであればね、お参りしないことは神様に対して失礼なことですので、ぜひお参りをしてからお帰りいただければよろしいかと思います。
ありがとうございます。今日は七五三について、秋田県神社長協会の金山智明さんにお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は来月13日にお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問を募集しています。はがきの方は 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係。ファックスの方 018-824-8564 メールの方はgok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りいたしました。